こまめな換気、手洗い手指消毒、3密の回避、マスクの着用といった対策にご協力をお願いします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が変更、延期、または中止となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並、令和4年2022年11月15日発行、ナンバー2341。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。杉並区区政施行90周年。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が変更、延期、または中止になる場合があります。最新情報は区ホームページをご確認ください。ホームページは https://www.city.sugnami.tokyo.jp/です。特集、杉並人。ピアニスト、文筆家、青柳泉子。ピアノと文筆、阿佐ヶ谷文士の傍らで。40年以上にわたり演奏活動を続けるピアニストの青柳泉子さん。多くの著書、文学賞受賞歴を持つ文筆家としての顔も持ちます。そんな青柳さんの祖父は、阿佐ヶ谷文士の一人として知られるフランス文学者、青柳瑞穂。かつて多くの文士が集った場所であり、祖父との思い出が今も息づく阿佐ヶ谷の自宅で話を伺いました。トップページの写真は自宅の庭先で空を見上げる青柳さん。白地にバラの花柄のブラウス。セミロングの髪はソバージュにして前髪を上げて後ろに流しています。杉並人、ピアニスト、文筆家、青柳泉子さんにインタビューしました。プロフィール、青柳泉子、ピアニスト、文筆家、大阪音楽大学名誉教授、世田谷生まれ、3歳半の時にフランス文学者で、阿佐ヶ谷文士の一人に名を連ねる祖父、青柳瑞穂の暮らす阿佐ヶ谷の家に転居。東京芸術大学大学院修士課程修了後、フランスの国立マルセイユ音楽院で学び、首席で卒業。帰国後、ドビュッシー研究で東京芸術大学大学院博士課程修了。ピアニストとして活躍しながら、文筆家としても、翼の生えた指、白水社で、吉田秀和賞。青柳瑞穂の生涯、平凡社ライブラリーで、日本エッセイストクラブ賞。六本指のゴルトベルク、岩波書店で、講談社エッセイ賞受賞など活躍。写真は、自室のグランドピアノの前に座り、鍵盤に手を置き、カメラに向かって微笑む青柳さん。阿佐ヶ谷文士たちが語らい合った空気感は今も残っています。6歳でピアノを始め、ピアニストの道へ。聞き手。青柳家は代々阿佐ヶ谷の地にお住まいとお聞きしています。青柳。阿佐ヶ谷のこの家は祖父が大正13年に結婚して移り住んだ日本家屋です。本日お招きしたこちらのピアノの部屋は、後から改築して昭和50年に作った防音室です。今でも毎日 朝起きるとまずここでピアノを弾くのが私の日課です。歯を磨くのと同じような感覚、日々のやるべきことの一つですね。聞き手、おじいさん、フランス文学者青柳瑞穂と共に暮らした幼少期にはどのような思い出がありますか？青柳、生まれたのは世田谷で、祖父が暮らすこの家に越してきたのは3歳半の時。共同玄関を挟んで胸続きに祖父の家と私たち家族の家がありました。祖父と父は同じ敷地内で生活しているにもかかわらず、絶縁状態でしたので、交流があるのは私だけ。理系の学者である父のいる我が家と、文学者の祖父の家とでは、ドア一つ隔てて、まるで別世界でした。双方を行き来しながら、よく祖父の本棚を漁りに行きましたね。祖父の原稿を取りに来る編集者が、私のために持ってきてくれた本や、祖父が翻訳に関わった世界文学全集など、いろんな海外文学に幼い頃から親しんでいました。聞き手、ピアノを始めたのはいつだったのですか？青柳、親の勧めで6歳の時に習い始めました。東邦学園の音楽教室に通い、小学校に上がってからは練習量が増えて、近所の同級生と遊ぶ時間がなくなったため、地元の学校から学芸大附属の小学校へ転校しました。学芸大附属中学を経て、国立唯一の音楽高校である芸大附属高校に進学。当時の同校は、普通の勉強は午前だけで、午後は音楽科目がびっしり。偉いところに来たな、と子供心に思いましたね。こうしてピアノ漬けの毎日を過ごし、東京芸術大学、同大学院修士課程を修了後に、フランスの国立マルセイユ音楽院へ留学。帰国後にデビューしました。幼い頃からピアノを弾いてきましたが、私自身、プロのピアニストに憧れたことはなかったんです。当時の多くのピアニストがそうであったように、親の意向で習い始め、ある程度筋がいいと、ピアニストになるためのレールが自然と敷かれていく。疑う余地もなく進んでいったのですが、今となってはピアノを弾くことは私の義務です。添えられた写真は、笑顔でインタビューに答える青柳さん。ピアニストであり、文筆家であるということ。聞き手、文筆活動はどのように始まったのですか？青柳、文章を書くことは中学生の時に始めました。仲のいい同級生が童話好きで同人誌を作っていて、私もそこで童話を書くことになりました。それまで海外文学はいろいろと読んできたけれど、童話はほとんど読んだことがなかったので手探りで。書いたものを祖父のところへ持って行って読んでもらうこともありました。句読点の付け方が俺に似ているなんて言いながら喜んでいたのを覚えています。聞き手、中学生で始めた文筆活動はピアニストを目指す傍らでも続いたのですか？青柳、そうですね。母方の祖母が個人雑誌を作っていたので、そこに迷子エッセイを寄稿したりしていました。ある時、その雑誌の編集者が私の留学先のマルセイユに手紙をくれて、そこには、ピアノの修行で行かれているのでしょうが、どうぞ文筆の方の修行も続けてください。あなたの書いたものがまた読みたいので、と綴られていました。そんな励ましも刺激になったのでしょうね。ピアニストになるための修行を続ける一方で、書くことも少しずつ続けていきました。聞き手、ピアニストとしてデビューしながらも、大学院で博士号を取ろうと考えたのはなぜだったのですか？青柳、デビュー後、音楽雑誌からエッセイなどの執筆依頼が続いたのですが、そんな私を見た恩師の安川和子先生が、 頼まれるままに書き散らすのではなく、きちんと勉強してみてはと勧めてくださったのがきっかけです。もともと一つのことを突き詰めて考えるのが好きで、修士論文を書いた頃のワクワクする気持ちが忘れられなかったというのもあります。芸大の博士課程へ再入学し、論文、ドビュッシーと世紀末の美学を書き上げて学術博士号を取得しました。聞き手、ピアノと文筆、二つは共鳴するものなのでしょうか。青柳、ピアノを弾くことと文章を書くことは、私にとっては全く別物ですね。使う脳が違う感じがします。どちらかに没頭した後の数日間は、もう一つのことができなくなったりします。私自身は二つに共通項はないように感じていましたが、人からは文章のリズム感が音楽のリズム感と共通していて読みやすいといったことをたびたび言われます。確かにどちらにおいてもイントネーションとリズムが大切です。添えられた写真は舞台で演奏する青柳さん。コピーライト N 中村。文士たちが集った阿佐ヶ谷の青柳家。聞き手、今でもふとおじいさんを思い出す瞬間などはありますか？青柳、いろいろありますが、例えば玄関。共同玄関でいつだったか祖父とばったり鉢合わせたことがありました。私が高校でフランス語を勉強していたのを聞きつけたのか、出会い頭に突然、〇〇の動詞の活用形を言ってみろ、と祖父が言い出したんです。あまりに急で私がつっかえながら答えると、ダメじゃないか、と笑われて。今でも古い引き戸をガタガタと開けたとき、そんな祖父とのひとときが蘇ることがあります。聞き手。ご自宅は、太宰治、伊伏正治といった阿佐ヶ谷文士たちが集う場所でもあったそうですね。青柳、阿佐ヶ谷会という中央線沿線の文士たちの飲み会が行われていたようです。太宰は私が生まれる前に亡くなっているので、当然会ったことはありませんし、私が顔を出すようなことはありませんでしたが、残されている名簿を見ると、様々な文学者が名を連ねています。幼い頃に庭で遊びながらチラチラと会の様子を見ていたのは覚えています。台所を手伝う見るからに玄人といった装いのおかみさんたちを、綺麗だなぁと子供ながらに眺めていました。聞き手、なぜ青柳家に集うようになったのでしょうか。青柳、祖父は骨董の収集をしており、器がたくさんあって、酒を飲むのにちょうどよかったというのが理由の一つのようです。新しい骨董品を手に入れた際は、私に披露することもありました。でも、祖父と私の好みは違っていて、祖父が見せてくる華やかな器は好きになれなかった。得意げに見せてくる祖父を前に、やや気まずさもありました。笑い。ちなみに、太宰が祖父の家にあるものは何でも骨董品だと思い込み、アルマイトの夜間を指さして、あれは何ですかと聞いたという笑い話もあります。変わりゆく街を歩きながら感じること。聞き手、エッセイ、阿佐ヶ谷あたりで大酒飲んだには、いろんなお店が出てきてガイドブックさながらです。青柳、飲み屋さんや料理屋さんがたくさん出てきますよね。私自身お酒が大好きで、阿佐ヶ谷にも行きつけのお店がたくさんあります。祖父もやはり酒好きで、飲み交わす機会はありませんでしたが、晩酌する祖父に、カラスミや龍眼といった珍味を食べさせてもらったつまみの記憶は残っています。聞き手、杉並区は、今年で区政施行90周年を迎えました。この街の魅力、好きなところをぜひ教えてください。青柳、 私はこの町の商店街を歩くのが好きですね。昔から変わらない馴染みの個人商店もあるけれど、そういった店がどんどんなくなってきているなと感じます。ちょっと悲しいですね。地域の連帯の要となっていた祭りやイベントがコロナ禍で中断してしまったことも、商店街にとって大きな打撃になっていることをエッセイ執筆時の取材で知りました。長く続いてきた店の継ぎ手がいないといった課題も大きいようです。90周年を迎えた杉並区。時代とともに変わりゆく中で、それでも阿佐ヶ谷文士たちが大酒を飲んで語らい合ったこの町特有の空気感は今も残っていると私は感じています。インタビュー終わり。多くの文士が集った阿佐ヶ谷会とは、阿佐ヶ谷会は中央線沿線の暮らしやすさに惹かれた若手文士たちが交友を深める目的で昭和初期に阿佐ヶ谷将棋会として発足しました。将棋は夕方までで、その後は飲み会に。昭和20年代からは青柳瑞穂亭を会場にし、親睦を深めていたそうです。飲み会は賑やかだったようで、神林暁が酔って皿鉢を壊してしまい、すぐに青柳瑞穂に謝ると、骨董収集家でもあった青柳瑞穂は、壊して困るようなものは出していないと言ったとか。写真があります。元義書房出版、阿佐ヶ谷会文学アルバムより、阿佐ヶ谷会風景。説明。和室で座卓を並べた上に、たくさんの料理とお酒が所狭しと載っています。その周りに、会のメンバーが十数人座り、大いに飲んで語らっている様子です。写真終わり。阿佐ヶ谷会の主なメンバー。伊伏正二、神林暁、木山翔平、青柳瑞穂、殿村茂、小田武雄、浅見深志、亀井勝一郎、中村智平、村上菊一郎、川森義蔵、島村俊正、岩谷大志など。なお、関連イベントがあります。阿佐ヶ谷文士関連イベントの記事でお伝えしています。抽選で3名に、青柳泉子さんのサイン入り CD をプレゼント。次の3タイトルのいずれかをプレゼント。シャンソン・ドートル・フォア、春の祭典・ペトルーシュカ、大田黒元雄のピアノ、100年の余韻。なお、タイトルを選ぶことはできません。応募方法、はがきまたは E メールでご応募ください。締め切り日は12月1日。1日の消印有効です。対象、区内在住、在勤、在学の方。記入要領。1、郵便番号、住所。2、氏名。3、年齢。4、青柳泉子さんのインタビュー、広報杉並の感想、意見など。宛先、広報課広報係。メールアドレス、koho-sugi-namai@city.suginamai.lg.jp。 当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募の際に得た個人情報はプレゼントの発送にのみ使用します。問い合わせは同係。